続いて教えて農家さん、調布市内の生産者の方にさまざまなお話を伺い、農業をもっと身近に感じてもらおうというコーナーです。今日は神代地区の生産者、田中俊夫さんにお越しいただきました。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
田中さんは代々続く家業を継ごうと30歳で就農しました。年間30種類の農産物を生産し出荷していらっしゃるということです。去年に続き今年も記録を更新するような暑さとなりましたけれども、今年栽培をする上で田中さんが特に苦労されたことはどんなことでしたか？
まず収穫なんですけど、今まで普通に取れてたものが暑すぎて取れなくなってしまったんですよね。例えば、トマトなんかは暑すぎてこう実が煮えちゃうっていうか、それでもう売り物にならなくなってしまったりとか、あと、レタスなんかは暑すぎて花が咲いてとう立ちとか言うんですけどね、それで収穫できなくなってしまったものは結構ありましたね。種まきは暑すぎて、例えば人参なんかはいつも7月15日頃にまくんですけれど、もうその頃にまくと花が咲いてしまう。種をまいたりとか植えたりする時期がなんか昔と違っちゃってですね、とても難しいですよね。
特に去年今年はちょっとやっぱり暑さが普通ではなかったですよね。
そうですよね、
そうですか。
彼岸花も最近やっと咲いてますからね。
本当ですよね。
暑かったと思います。
本当にいつもと違う夏だったということですけれども、田中さん就農して30年以上経つそうです。就農される前というのはどういったお仕事をされていたんですか？
三菱ふそうトラックの営業マン、トラック売ってました。
どういった方々にトラックを売っていらっしゃったんですか？
もちろんそれはトラックを必要とする人たちですから、運送会社さんとか、土建屋さんとか植木屋さんとか、そういう感じのところですよね。
このサラリーマンを経験してから家業を継いだということですけれども、そうしたこの時期を経て今のお仕事に継いだ点というのはどんなところが良かったですか？
勤めを、しないでそのまま就農するとやっぱりもうちょっとわがままになってたのかなとは、思いますよね。ずっと農家だとやっぱりなんとなくサラリーマンいいなっていうか、そういうところあるじゃないですか。いろいろとね、厳しいですし当然ですけれど、営業マンですからお客さんのクレームとか知らないよりは知ってた方が当然、良かったんでしょうね。
やっぱこの社会の波に揉まれた方がいいわけ
ですね。そうですね、揉まれたといっても新人でしたから、そんな大したあれではないと思うんですけど、
じゃあお客さんと接する上でもやはりサラリーマン経験していて良かったなと感じるんですかね。
今クイーンズとかスーパーとかそういうところに出してますから、そこでお客さんといろいろ話をすることがあるんですよね。いろんなこと聞かれるんですけれど、生産者ですから作るのが一番なんですけれど、やっぱりそういうところでは営業マン的な、やっぱり売り込まなきゃいけないし、お客さんにはやっぱり誠意を持って対応しないと失礼に当たるんで、そういうことは勉強になったのかなとは思ってます。
サラリーマンを経験して農業されたと、代々家業は農家のお家ということで、小さい頃からはよくお手伝いされていたんですか？
そうですね、小さい頃は例えばトマトの箱を作ったり、作るとちょっとお小遣いくれたりとかね、するんで、どっちかというとそれを目当てにしてたということ
なんですけど。そうですよね。
あと学生の頃とか、社会人の時には少しでもね負担を軽くしなきゃいけないと思うんで、土曜とか日曜日時間になるときには手伝いはしてました。
お手伝いしていた頃と実際にご自身がこう本格的に農業を始めた頃と、こう何かが違っていた点はありましたか？
自分でやるようになってからはもうその結果がやっぱりもう自分に跳ね返っていきますから、手伝いの時は腰が痛いとかなんか言ってもう飽きちゃったら今日はこの辺でいいやとかね、途中そういうわがままも言ったりしたんですけど、やっぱり自分で作ってやるようになれた時にはやっぱり自分の収入にも直結しますし、やっぱりしっかりしたものを作らないと当然売れないですから、やっぱり意識は変わりますよね。 はい、
で実際にこう収納されて全体がこう見えてきますと、どんな点が見えてきたり、これからこういうことしようかなっていう点が見えてきたりしますか？
そうですね、作業の点では非常にすごい丁寧だったと思うんです、基本というか、
はい、
あの例えばトマトとかキュウリを植えるときにトンネルといってかぶせるんですよね、はい、それでその上にあのビニールをかけたりするんですけど、
はい、
でさらに風で飛ばないようにネットをするんですね、それを暑いと上げたり寒いと下げたりとか、それが結構やっぱり時間取られて、まだその頃はハウスとかまだ作ってる人が少なかったんですけれど、もうハウスを作ってやった方がね、もう横をぐるぐる回すだけでいいんでね、
はい、
風の影響も受けないんで、そういうもうちょっとこう効率的にやった方がいいのかなとか感じましたね。
あ、今まではあのハウス栽培してなかったけれども。
そうですね、あの私が収納した時はまだあの露地栽培だけで、あと販売価格に関しては市場出荷がほとんどだった、っていうか直売っていうのは庭先しかなかったんですよね。
はいはい、
でほとんどがもう市場ですので、近くの野菜っていうのは、まあ、いわゆる近在物っていうふうに言われてまして、
近在物、
まあ、近くに存在するので、はい、産地から来るあのものに比べるとやっぱり量が少ないんで、どうしても値段が下がるんですね。ひどい時にはもう50円段ボール代かかるんですけど、50円下回るとか、
市場に出す時には
あの価格が暴落してる時にはほうれん草小松菜1はもう11円なんていう時もあったかもしれないですね。キャベツも1個5円とか10円とか。
あの収納された当時というのは、まあ、市場に出すかあの庭先で販売するの2つしか、まあ、選択肢としてはなかった。
そうですね、
ほとんど、はい、という状態で、はい、市場に出せば段ボールよりも価格が低い時もあると。
あのそうですね、あの本当に相場が崩れている時にはそういうことも、もうみんなあのもう捨てに行くようなもんだよ
って。いやそういう状況を目の当たりにしていかがでしたか？
当然悲しいというか、それまで結構苦労してね、あの商品にしてるわけですから。
そうですよね、そのまだこのだから生産者がご自身の野菜に値段つけられないっていう時代だったっていうことなんですね。
そうですね、あの、まあ、庭先で売るものはあの、まあ、1個100円とかそういうふうにできましたけれど、やっぱりお客さんが限られていますので、はい、そんなにたくさん売れるわけではないですから。
そうですよね、ということはあの直売所というのはこうどういうふうにできていったんですか？
直売所はですね、私が収納して何年でしょうかね、3年から5年ぐらいでしょうかね、で人大農協の職員さんで、まあ、熱心にあの直売会を立ち上げようっていうふうに言ってくれる職員の人がいて、それで何人か集まって始めましょうっていう。
そうですか、
なったんですね。
今私たちは普通に直売所で野菜買うことができますけれども、はいはい、当時はそういうのがやっぱりなかったから。
なかったですよね、
それで結果的にこう直売所ができていったわけですね。
そうですね、最初は辻ヶ丘駅の南口の方に1店舗作って、はい、
当時は何人ぐらいの生産者が参加していたんですか？
最初は20人ぐらいだったんじゃないでしょうかね。
はい、はい、実際にこの直売所スタートしてからはいかがでしたか？印象は
正直売れたんですよ。
お、
あの辻ヶ丘の駅の南口で直売野菜を買うところがあまりなかったってこともあったんでしょうね、ですからとっても売れました。
あの、はい、
電車が止まるとじゃあもう一本待とうかとか、
そうですか、そういう反応はあのこういかがでしたか？感じとしては。
そうですね、やっぱりそれは自分たちの作ったものがある程度自分たちの思ってる値段で販売できるんですからね、それはやっぱありがたかったですよね。
はい、じゃあの収納して、まあ、5年ぐらいで直売所ができて、その後はあのどういう経緯で今までいらっしゃったんですか？
最初は辻ヶ丘の自前の直売所だけだったんですけれど、仙川に今クイーンズしてたんあるんですけど、そちらから店舗の方に出荷してくれないかという話があったんですよね、
はい、
3代目の会長の時だったですよね、篠宮さんという会長だった時に、
はい、
でまあどうしようか、なんか騙されてんじゃないかとかうまくいくのかなとかね、
うんうん、
でもまあやらないよりは篠宮さんが やってみようよみたいなことを言ってくれて、それで始まったんですよね。
でもこう JA の、 あの熱意ある方が直売所作ろうと言って、実際にお客さんが買う、あの並んで買うまでのその勢いも見られて、はい、さらにこの販路が拡大して、大手スーパーが取引してくれるというのは非常にありがたいことですよね。
そうですね、
最初からやっぱりこう自由に価格がつけられ、まあ、その庭先販売があったとしても、市場ではその自分の価格でお客さんに買ってもらうということができなかったわけですけれども、今となってみたらこうどういうふうに考えてますか？
そうですね、やっぱりその市場ですと不条理な価格設定とかなんていうか、それがなくなったのはもうとっても良かったと思うし、直売会でクイーンズとかそういうの出しても一応価格の枠は決まってたんですよね、あまり高くしすぎても売れないでしょうし、下げすぎてしまうとやはり商品の価値も下がっちゃうんじゃないかと思って一応枠はあったんですよね、それでも今までと比べればとこう自分たちの思う金額では販売できたと思いますよね、それも徐々に価格の枠は広がったんですけど、
今その直売会ができて、で販路が広がってという話でしたけれども、市場ではどちらかというと自分たちの野菜というのはこう市場に出ても、例えばよくて東京産とか、出て調布産っていう形での販売になります、直売所になってからは自分の名前で野菜を売るっていうことができるようになって、
そうです、
逆に責任も生まれることになるかと思
う。そうですね、
そのあたりはいかがですか？
当然農協の直売会で名前があって、でクイーンズ伊勢丹であればクイーンズ伊勢丹さんの看板も背負うし、やっぱりいい加減なものを出せば自分たちだけの責任じゃありませんし、そういうちょっと重さはありますけどね。ただ逆に長くやってると田中俊夫の名前で買ってくれるっていうお客さんも何人かいてくれて、時々売り場で田中さんいつも買ってますって、田中さんのファンですっていうふうに言ってくれる人たまにいるんでね、そういうやっぱり声は一番ありがたいですし、そういう声を裏切らないように頑張っていかなきゃいけないなとは思ってますよね、
責任は生まれますけれども、でもファンがつけばそれだけ自分もやりがいにつながります
ね。そうですね、それがやっぱり一番直売所とかそういうスーパーとかで販売してて一番嬉しい言葉だじゃないかなと思いますし、励みになりますよね。
ありがとうございました。やっぱりこれからもこうお客さん買いたいって言ってくれる野菜作っていきたいですね。
そうですね、丁寧に、もちろん価格面もいろいろ考えて、お客さんのことを考えながらやっていきたいなとは思ってます。
ありがとうございました。教えて農家さんのコーナーでした。それではここで田中さんに選んでいただいた曲をお送りします。竹内まりやでセプテンバー。